作ってる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。さあ今日も皆さんからいろいろメッセージ届いてますよ。まずはこちら、ラジオネームプックリームさんは大東市から送ってくださいました。いつも楽しく拝聴しています。リオネ酪酸菌届きました。当てていただきありがとうございます。あ、これ2月のプレゼント当たった方ですね、はい、本当に嬉しいです。健康に関することがたくさん書いてある用紙があるのもとてもありがたいです。自分の長引く体調不良の参考にしたいです。自分でどうにもならないと思ったらまたご相談させていただければと思います、ということで、あ、そういう冊子も入れてくださってるんですね。続いてこちら箕面市からはぬか床おばさん、ありがとうございます。この番組を聞いて一昨年、この番組を聞いて一昨年前からぬか漬けを作っています。5年前から主人が高血圧と糖尿病で通院しています。病院から塩分を控えてバランスの良い食事を食べるように言われていますが、バランス？いろんな情報があってよくわかりません。ぬか漬けも控えた方が良いのでしょうか、と。あ、漬物好きな方からね、結構この質問あるんですよね。聞いてみましょう。他にも三重県名張市からは本田淳二さん、岡山県瀬戸内市からラジオネーム子猫さん、枚方市からは吉田愛子さん、たくさんいただいてますよ。おはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、先週ね、あのがんを予防する、ね、食べ物の話、お野菜の話ね、させてもらったけど、はい、まあ、いろんな、ね、こう病気とか、ね、あの予防治療ね、こうやっぱり、ね、毎日の食事が重要なんですよね、うん、で血液を汚さないこと、血液循環を良くすることも 食用上が基本なんですね、
うん、
で血液循環不良の原因が改善できれば体調も変わります。
うん、
でね、私は発酵食品食べなさいって言うんですけど、やっぱりぬか漬けどうなんかなっていう人多いんですけどね、あのカリウムの多いお野菜はナトリウムを排出する働きがあるからあんまり気にしなくてもいいし、
はい、
ご飯と一緒に食べたら大丈夫、
うんうん、
ご飯食べずにぬか漬けばっかり食べたら塩分取りすぎになりますよね、
はい、
であとね、まあ、いろんなこう改善方法あるんだけど、優先順位はね、やっぱり食事の改善から腸内環境を改善する、これはね、やっぱり和食、
和食
で、朝食はご飯、味噌汁、梅干し、漬物、海藻、豆類、ごまとかね、
うん、
特にね、貧血、低血圧、糖尿病の人はやっぱり朝食食べないといけません。
抜いちゃダメなんですね、
はい、で、う
ん、
あと、まあ、増血必要な人なんかはね、朝必ず海苔も食べた方がいい。
あ、海苔がいいんですね、
は
い、
増血ビタミンのビタミン G に豊富に含んだ植物は海苔だけなんですね。あとね、食べるバランス、これ大事なんですけどね、
はい、
まあ、要するに主食ってね、現代栄養学は炭水化物なんだけど、本来ね、日本人の主食っていうのは穀物全般なんですよ、
うん、
とお米、雑穀、あと芋類、まあ、これさつまいもとかね、
うん、
なんですけど、それとあとお野菜ね、野菜、まあ、あの海藻、根菜類、
うん、
それとタンパク質、豆類、魚、まあ、肉類になるんだけど、うん、これの食べる比率がだいたいね、主食5、
うん、
ね、であのお野菜2、
うん、
ね、あとタンパク質1の比率が理想なんですよ。
ほう、ということは、5と2と1で8やから、あ、分かった、あと2はデザートですね。
いいね、いいね、それで8で腹8分目なん
ね。あ、そっか、うん、
でね、あのね、蝶々はね、鼻の水を飲みやすい口してるしね、蚊は血液吸いやすい口してるし ね、あと草食動物、あと、まあ、肉食動物もいるけど、
うん、
みんな歯とか口が違うわけよね。
あ、確かに、
で、うん、口に合ったものを食べなきゃいけないわけね。
ほう、うん、
でね、まあ、動物性食品が多くなるとね、腸内腐敗菌がやっぱり増殖しちゃうのよね、
うん、
で、そうですね、だから親知らずも計算に入れた、まあ、前歯とね、犬歯と臼歯の比率、これが5対2対1の比率なんですよね。
はあ、その歯もうまいことなってるんですね。
でね、あと、まあ、腸内環境の改善で、ね、特に小腸の働きは免疫、消化、吸収、解毒、増血、体内ホルモン作ったりとか、
うん、
体内酵素なんかも作るわけよね、
うん、
で善玉菌の乳酸環菌、乳酸球菌、酵母菌を増やすのはご飯と と発酵食品なんですよ、
はい、
であとぬか漬けなんかに含まれている乳酸菌発酵物質、これまあ乳酸菌生産物質は小腸上部のね上皮細胞をまあ修復して善玉菌を増やす働きもあるわけね、
うん、
あとまあぬか床にはあの酪酸菌なんかも含まれてるからすごくいいよね、
はい、
であとねぬか床のまあ善玉菌は腸の善玉菌のバランスによく似てるんですよ。
へ、
うん、でね小腸の乳酸菌だけじゃなく大腸に住んでいるビフィズス菌とか酪酸菌も重要なんですね、
うん、
で大腸の善玉菌が減少すると腐敗菌が増えて発がん性物質なんかの毒素を作りますし、特にまあ便通の悪い人ね、ぬか漬けとビフィズス菌を増やすオリゴ糖の併用なんかもおすすめですね。
はい、
またねぬか床をね豆に混ぜてる人の手ってね、うん、乳酸菌生産物質の働きでとってもすべすべしてるんですね。
そうですよね、手綺麗ですもんね、
はい、
うん、
ね手が綺麗になったら心も綺麗になるからね、そんなことないかまあ作ってない人はねやっぱり夏野菜がまあ旬を迎える前にぬか床作ってみたらどうかな。
ねぬか床って作り出したら楽しくなりますよね、
うん、ね、よくね腐って表面が白くなって捨てたっていう人結構多いよね、
うんうん、
で白いのは酵母菌なんでそのまま混ぜれば旨味の成分にもなるわけね。
旨味なんですね、
はい、で塩分が気になる人は、まあ、塩をねすり込まずにそのまま 2,3 日つけられたらいいし、
うん、
塩辛くもなりませんしね、まあ、酸味と旨味で美味しくいただけます。
はい、
で夏野菜はねカリウムが多くてね、でそのカリウムが塩分を排出してくれるんですね。
あ、そしたら塩分が気になる人にもね大丈夫ですね、
はい、またねぬか漬けに含まれている乳酸菌発酵物質は、
うん、
十二指腸の働きを良くしてミネラルの、ね、吸収力も上げてくれるんですよ。
ミネラルを吸収する力がアップする、
はい、だから骨粗しょう症の予防でねカルシウムサプリを飲んでる人は、うん、まあ結構いますけど、
はい、
カルシウムのね摂取量の不足よりも十二指腸のミネラル吸収力の低下が骨粗しょう症の原因かもしれないよね。だとカルシウム鉄亜鉛とかねミネラル類は、まあ、十二指腸で吸収されるからね、
うん、
と骨粗しょう症とか貧血低血圧あと糖尿とかねミネラル食品の摂取が必要な人も多いんですけど吸収力を上げて摂取すれば数倍の効果が期待できるよね。
そうですね、結局吸収できなかったらたくさん取っても一緒ですもんね。
特にね、
うん、
まあ現代人は鉄不足って言われてんですね。
鉄不足、
はい、うん、鉄分とかその他のミネラル補給には、まあ、栄養機能食品鉄海藻物語もおすすめですよね。
おすすめです本当に、うん、
で年とともにね赤血球なんかの血液細胞って老化するわけですね、
はい、
で血球の弾力が悪くなって硬くなると血管も弾力が悪くなるから血液循環不良も悪が促進されるわけね。
へ
え。赤血球はねパラシュート型に変形して毛細血管を通過するんですよ、
うん、
で通過不良でゴースト血管が増えていくいっちゃうんだね。赤血球が硬くなると、
はい、
で腸内フローラを良好に保つことと動脈硬化の原因になる高脂血症とか糖尿病があればそのコントロールもすごく重要なんですね。で低脂肪高タンパクの豆類とかね豆腐とか豆乳とかねあと DHA とか EPA が豊富な小魚あとレンコンごぼうたけのこなんかの根菜類それからねきのこごま海苔と発酵食品を種類多く食べること、
はい、
で肥満予防にもきのこ類はおすすめです。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
で肥満気味でね中性脂肪の高い人は結構ね低体温の人が多いんですね。
へ、
そういう人は冷たいものはやっぱり控えた方がいいし、
はい、あったかいもの食べましょう、うん、
で体温が上がればね中性脂肪も下がって肥満も解消する人が多いんですよ、
うん、
あとね果物とかねあの果糖の多い蜂蜜なんかのね甘味料、はい、これね中性脂肪とか尿酸値を上げるから食べ過ぎないようにしてください。
気をつけます、
うん、それとねあの果糖はね腸内細菌のバランスも崩しちゃうんですね、うん、
へ
え。だからあの活性酸素を除去する、ね、水素って腸で作ってるんですね、
はい、
で酪酸菌とかあのバクテロイデス菌が増えると水素を作ってくれて、
うん、
それが活性酸素を除去するんだけど、そういう菌が中性脂肪、うん、ごめん、果糖をたくさん食べるとね、はい、どんどん減っちゃうのよ。
はあ、そしたらやっぱりあの 100% のジュースとかそういうのあんまり飲まない方がいいですね。果物はやっぱり果物で食べた方がいい。いやいや、
果物も食べ過ぎたらダメ。
あ、食べ過ぎちゃダメ。
ね、あとまあ血液循環不良の原因で、うん、血液細胞の老化、あと動脈硬化、高脂血症、糖尿病、貧血、低血圧、低体温、これ7つあるんだけど、あとね、筋肉が緊張すると血液循環悪くなります。
へ
え。筋肉中にはミオグロビンっていうねタンパクと、脳にはニューログロビンっていうタンパクがあって、そこに酸素を蓄えてるんですよ。で、両方とも鉄が核になって形成されるタンパクなんですね。
鉄が大事なんですね、はい、そうすると
貧血とかね、低血圧の方、あと血色の悪い人は鉄不足なんですね。まあ 20、30年前とね比べたらね、電車に乗ってる人、若い人見てもね、まあ血色の悪い人増えたしね。
はあ、ってことはやっぱり鉄分不足ということなんですね、みんな。
あとまあ精神的にね落ち着かないね、気色の悪い人も増えたよね。いや、これね落ち着かないのも酸素不足なんですよ。
そうなんだ。
ね、あとね、首のこりのひどい人も鉄分と酸素不足なんですね。で、首のこりがひどくなると視力低下とかね、脳の働きの低下も起きます。
はい、
だから認知症ってね、もう今いろいろ言われるけど、脳の血液循環が悪い人が進行していくんですよね。
はあ、いろんなこと影響するんですね。
あとまあ、こりはね血液変えることも大事なんだけど、緩和する方法としては肩甲骨のストレッチとか、まあ、首の指圧とかね、ゆっくり首回したりとか、まあ、そういうね、軽いストレッチ運動も大事ですよね。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。鉄分、その他のミネラルと食物繊維の補給に、アッケシソウなど9種類の植物を配合した栄養機能食品、鉄海藻物語を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの方は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。